はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員のしげもとまもると
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
今日は8月の19日ですね。
はい、はい、
送り火も無事に終わりまして、けいかさんはお盆いかがでしたか？
特に変わりなくですね。
そうですか。
はい、
なるほど。私はきちっと先祖のお墓参りをして、
はい
はい、今年は大文字の送り火に山登れなかったので、一人で、マンションからですね、
はい、
大文字とちょうどうちのマンションの、窓からは、大文字が見えて、玄関開けたら妙法の一点、
はい、
今年は一点だけの妙が見れまして、
はいはい
はい、もうなんて言いますか、市内から送り火が見れるっていうのがもうめったにないもんですから。
ないですね。すごいですね。そう、いいとこ、いい、はい、
ロケーションですね。いい場所にね、家があるもんですからね、はい、よかったなと思って。で、なんか当日今出川、もう例年いっぱいなんですけど、
はい、
今出川の鴨川の橋の上なんかも送り火の直前でも結構ガラガラで、
はい、
うん、やっぱり点灯の仕方を今年は変えた。
そうですね、
その効果がね、きっちりあったのかなと思い、思いますし、
やや寂しいですが、街中も ね人はちょっと少なかったですね。
そうですね、はい、今年の祇園祭りも送り火もやり方は変われども、その本義を忘れずに、はい、しっかりね、はい、本質的な意味合いを考えながら、
はい、
皆さん大事なご先祖様をお送りしたということで、非常に、はい、良いお盆だったんではないかなと思いますが。
そうですね、はい、
だってこれは圭佳さん、今日の京都新聞の一面でも書きそうなんですが、コロナで、GDP のですね、
うん、
4月5月6月の成長率が非常に落ち込んで、はい、-7.8、
はい、
年率換算で 27.8 という、はい、非常に景気が悪くなっている数字が出てきましたね、
はい、
でこれが消費の落ち込みがね、もう言うまでもなくその GDP を押し下げているわけですけども、
はい、
これから、海外においてもやっぱり消費が落ち込んでいるわけですし、ね、我が国の輸出産業も海外の商品に頼る自動車であるとかね、やっぱあるわけですから、それがどこまで影響出るかとかいろいろ考えていくと、やっぱり国内の内需をね、しっかりこれから、臨時国会は秋にやりますけども、来年度の当初予算に向けても、内需をね、しっかり確保して経済引っ張るような形にしていかないといけないなと、
はい、
そんな気がしてます。
はいはい、
でそれで、お盆も終わって梅雨も明けて、あっという間に今度また9月に入ったらですね、
はい、
また災害の時期になってきて、この台風シーズンになってくるので、
はい
ね、えで今年各分野ごとの GDP 見てても、公共投資だけがプラスで、あと全部マイナスなんですよね。
はい、
だからこういう時にこそ災害に強い街づくり、国づくりを、しっかりと進めていかないといけないなという気もしてますね。ちなみに今政府はね、国土強靭化プログラムとして3年間のプログラムで、
はい、
ありとあらゆる観点からの災害に対する脆弱性を克服する7兆円規模のプロジェクトをやってきたんですが、実は今年度で終わりなんですよね。
はい、
でも今のところ政府としての正式決定はまだにしても、我が自民党としては、
はい、
コロナ対策としても、そして引き続き必要な災害対策としても、
はい、
国土強靭化プログラムのこの後もですね、
はい、
同じ方針あるいはパワーアップする形で、
はい、
続けていかなければならないなというふうに思っております。
はいはいはい、
そんな中でね、今日京都新聞でさりげなく紹介されてたんですが、亀岡市が、
はい、
これから大きな台風が来たり、 はい、あるいは長雨で民間のですね土地が、はい、例えばその斜面が崩れたとかですね、
はい、
土地が被害を受けることがあるんですよ。
はいはい。
で実は私の選挙区の左京区の神楽岡町というところでも2年前に同じことがあったんですが、
はいはい、
民有地で発生した災害で土地に対するダメージというのはその行政では手が出せないんですよね。
はいはい。
だから私はそれ以降ずっとその損害保険のメニューを皆さんに点検してくださいねと、
はい、
火災保険に付帯している水災保険、ね、水害保険ですね、
はい、
それをあの風水害の保険見直してくださいねというふうにあの声をかけて回ってるんですが、
はい、
亀岡市がですねこれから独自に民有地が、うん、例えばその擁壁が崩れたとかですね、
はい、
まあ、水害被害を受けたという場合に土地に対する損害に対して何らかの補助制度、災害復旧の補助制度を検討していこうと、
はい、
まあ、そんなことを亀岡市が考えているような記事があって、これはすごいなと。
そうですね、
全国でもなかなかないんですよこれは。
はいはい。
うん、関心いたしましてね、これぜひ京都市もですね、まあ、古くから開発された造成地も結構ありますし、
はい、
あの制度設計なりね、そのための予算の確保をどうするかと、財源どうするかということを含めて、
は
い、まあ、京都市にもね、まあ、あるいは京都風にも考えてもらえたらなというような気がしましたね。あの一定程度まとまったその大規模な造成地についてはですね、
はい、
国土交通省の方で今あの災害に対する脆弱性調査をやってるんですよ。
はい。
でそろそろ一通り全国で調査を終えて、まあ、この後どういう、はい、その支援ができるかという制度設計に入ってくるもんですから、
はい、
まあ、亀岡市はちょっとその先駆けて、まあ、そういう制度設計されてるってことは、はい、これから国との連携もですね、
はい、
あの考えていけるのかもしれないなというので大変期待をしてます、うん、
そうですね、うん、で亀岡も山川ね、うん、こう隣接してるとこ多いですからね。京都市内でも、ね、京都市内だとねこの左京区だとか、うん、まあ、北区だとかね、うん、特に左京区ずっと山八瀬から奥まで左京区ですからね。
あ、そうなんですよね。
うんうんうん、
うん、まだこの間昨日広川原にもあの花瀬にも行ってきたんですが、はい、ね、まだまだその風倒木がそのままのところも多いですしね、あの民有地の土砂災害に加えてもっと急ぐのはあの、はい、慶華さんおっしゃる通り山間部における風倒木発生地帯、もうすでにね木が倒れてしまった、
うんうん、
跡地 の、 あの、二次災害の防止ですね、
はいはい、
うん、これはもう喫緊の課題だと思いますね。
そうですね、特に川の近くとかね、うん、道路の近くっていうのはね、うん、本当にそれでまたこう台風来たらね余計に規模が小さくても災害が起きる可能性がありますからね。
そうなんですよ、鞍馬なんてね、うん、あの民間の住宅に非常に近いところであの二次災害が懸念されているので、まあ、この点につってもしっかりあの災害に強いまちづくりを進めてまいりたいと思います。
はい、またどうぞよろしくお願いします。
はい、
本当、
はい、ではまた来週しげちゃんのドリームラボでお会いいたしましょう。ありがとうございました、はい、
じゃあバイバイ。